葉は大切であり、私たちはしばしば間違いを犯すものですが、言葉の使い方には最善を尽くす必要があるでしょう。伝道者の書、5章では、聴者はまず、神との関係、礼拝や祈りの時など、言葉の使い方に注意するよう進めています。多くの無駄な言葉で時間を満たすよりは、沈黙している方が良いです。今日の箇所は、言葉、夢、愚かなものについて語られており、少し複雑です。ですが、ここでのポイントは、神に近づくときの姿勢を考えることが大切だということです。どのように礼拝するでしょうか？どのように祈りますか？私たちはただ自分の望みを神に伝え、自分の考えや言葉で空間を満たすことに終始するのでしょうか？それとも心の中に響く神の声に耳を傾ける時間を持つのでしょうか？神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。という伝道者の書、5章の2節は、神との関係に基づいていますね。礼拝や祈りのために神の前に出るとき、私たちの態度は大切です。神は天におられ、私たちは地にいる。言い換えれば、世界の創造主である神は、私たちをはるかに超えておられるお方で、一方の私たちには限りがあります。先の3章でも、それは時間についてで大きなテーマとなっていました。すべてのことには時があるという御言葉を覚えているでしょう。人間の理解は限られているが、神は時間の限界さえもはるかに超えています。私たちの限界と神の無限の力とのギャップは、私たちを神の前に畏敬の念へと導くはずですね。祈りや礼拝で神の御前に出るときには、謙虚さがふさわしいのです。謙虚な態度とは、神の前に自分の願いをすべて打ち明けるのではなく、神が私たちをどこに導こうとしておられるのかを感じ取るために、耳を傾ける時間を取ることを意味しますね。この箇所の一節には、神の宮に行くときは、自分の足に気をつけよう。近寄って聞くことは、愚かな者が生贄を捧げるのに勝るとあります。私たちが神の御前に出るとき、一つの課題は耳を傾けることを学ぶことです。話しすぎる人を知っているでしょうか？私の場合、しばらくすると相手の言うことに注意を払わなくなりますね。では、口数は少ないでよく話を聞いてくれる人はどうでしょうか？そうすると、その人ともっと一緒にいたいと思うようになり、その人の言うことに細心の注意を払うようになります。私たちが祈るとき、神様はそんなふうに感じてくださるのではないでしょうか、と思うのです。違うのは、 私たちに対する神の愛は、私たちが想像するよりもずっと深いです。神は私たち一人一人に完全に注意を払い、私たちの内面を知り尽くしてくださいます。祈りの一面は自分の本心をすべて正直に神に注ぐことですが、祈りに成長するにつれて、沈黙のうちに耳を傾け、神の御心を認識し、自分の悪を告白し、信頼し、従うことを学ぶのですね。伝道者のこの箇所で何を避けるべきかについて、愚かな者の性格を紹介しています。今までに愚かな者が出てこないでも、ここは愚かな者について話があります。愚かな者は神に耳を傾けるのではなく、多くの言葉を持って神に向かいます。聖書の時代には、礼拝の一環として動物の生贄が用いられましたね。人々は自分の最も貴重な資源の一部である動物を犯罪として捧げました。愚かな者は不誠実な生活をごまかすために生贄を持って礼拝に来るかもしれません。例えば殺人犯が、実際に自分の行いを変えるためではなく、良心の呵責を和らげるために懺悔に行くようなものですね。よくテレビに出てくる、そういう映画を見たことあります。第一サムエル記には、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝るとあります。神様は外側の形に関心を持っておられるというより、心の状態ですね。それが大切です。また3節。仕事が多ければ夢を見、言葉が多ければ愚か者の声となる。まあ、こういう箇所も学者もなんか意味が不明と というところもありますから、ちょっと難しいですけど、ここで夢という言葉は、繰り返される常軌という言葉に似た意味を持っていると思われます。まあ、常軌か、虚しさ、空の空、そういうところ、夢と同じような気持ち使っています。この文脈では、夢は実体のないもの、儚いもの、価値のないものを表していて、愚かな者の多くの言葉や夢は実体のないものでした。そういうふうになるでしょう。しかし、神を恐れる者は、言葉を少なくし、耳を傾ける時間を増やすことで、神から知恵をいただくことができるのですね。私たちは本当に耳を傾けているでしょうか？私は自分がよく話す人だとは思っていません。そして何かを言うべき時に黙ってしまったり、何かを言う時に相手がどう受け取るかをよく考えていなかったりして、コミュニケーションがうまくいかないことがありますね。結婚すると、こういうところが見えてきますね。突然自分の言葉が他人にどう受け取られるか、あるいは言葉が足りないかについて、正直なフィードバックをくれる人ができるのですから。ほとんどの人は、ただ話すのではなく、真に耳を傾けるために学ぶべきことがたくさんあるのではないでしょうか。ある夫婦の 話を紹介します。女性は1日に3万の言葉を使うが、男性は1万5千だという記事を妻に読んだところ、妻はこう答えました。それは夫に全部繰り返して言わなければならないからよ。夫は妻に向かって言った。今なんて言った？自分にも思い当たることですね。どうしたことか、私の聞く能力もいつもいいわけではないようです。静かでいることは得意かもしれませんが、だからといって、いつもよく聞いているとは言えないですね。残念ですけど。さて、4節では、どのように言葉を使おうかについて、もう一つの側面が示されています。神に誓いを立てるときは、気をつけなければなりません。それを果たすのを怒らせてはならないとあります。なぜなら、愚かな者は神のことを真剣に考えていないので、簡単に忘れてしまうでしょう。私たちの住むこの文化では、誓いを立てることはあまりないかもしれません。私が思いつくのは、結婚式の時と、洗礼式の時でしょうか。そのような時、私たちは配偶者に忠実であること、あるいはイエス・キリストに従うことに忠実であることを誓いますね。伝道者によれば、誓って果たさないよりは、誓わない方が良い。あなたの口があなたを罪に導くことのないように。その罪とは、神に真摯に向き合わず、何も考えずに口にし、誓いを立てることでしょう。この箇所は、夢には虚しさが付きまとい、多くの言葉が飛び交うという意味で終わっています。その代わりに、私たちは神を恐れなければならないのです。ハバクは言います。主はその聖なる宮におられる。全地よ、主の御前に静まれ。神は単なる友達ではありません。神は聖霊を通して私たちの近くにおられると同時に、私たちのはるか彼方、天にもおられるのです。神を恐れるということは、深い尊敬の念を持つということです。宇宙の創造主である神は、天において最高位に君臨しています。けれども、地にいる私たちは限られた存在であり、弱い存在です。それなのに、神は私たちとの親密なつながりを望んでおられるのです。それを可能にするために、神はその大きな隔たりを埋めるために、イエスを使わされましたね。十字架で死んだイエスを蘇らせ、神がどのようにイエスを祝福されたかを見て、私たちに対する神の愛の祝福を目の当たりにしています。無限の神がギャップを埋めてくださったのです。なんて素晴らしいことでしょう。イエスは今すべてのものの主なのです。このことを本当に信じるなら、神への深い畏敬の念が生まれ、神の言葉に謙虚に耳を傾けるようになるでしょう。イエスがペテロ、ヤコブ、ヨハネを連れて山に登った話を覚えているでしょうか。 山の頂上で彼らは奇跡を体験します。イエスの服がまばゆいばかりに白くなり、エリアとモーセがとっくに死んでいたはずですが、現れてイエスと語り合います。その後、雲が彼らに覆いかぶさってきて、これは私の子、愛する者、これに聞きなさい、という神の声が聞こえてきたのでした。私たちは耳を傾けているでしょうか？それとも自分の言葉や考えで祈りや礼拝を満たしているでしょうか？謙虚に、そして真に神の声に耳を傾けることができますように。祈りましょう。Let's pray. 主よ、あなたの御声をいつもよく聞くわけではないことを告白します。静まって神様の声を待ち望む代わりに、私たちの祈りをたくさん語ってしまいます。私たちの心にお語りください。しばらくの静まりの時を持ちますから、あなたの聖霊が私たちを満たしてくださいますようにお祈りします。